で、ここから怒涛の後半部分に突き進んでいくわけなんですけれども、
はい。
はい。
うん。まあ、どうやら、その、手塚さとみが引いた男の子っていうのは、オーナーの息子らしいと。
うん。
うん。
そうなんだ、みたいな感じになって、で、またちょっとね、そういう霊媒体験を通じて、あかりちゃんとケント君も仲がちょっと縮まっていってね。
うん。
はい。
で、なんか変な草原の丘みたいなところで、二人っきりになった時に、ケント君が、いや、まあなんか、ちょっと、僕の生い立ちが複雑でさ、みたいな。
うん。
お父さんとお母さんが亡くなってるんですよね、子供の頃。
うん。
うん、で、
本当あの、ケント君の生い立ちのところは、あの、退屈でしたね。
はい、すげえ退屈だったんで、ちょっとさらっといくんですけど。
よかった。ここ長くやったら、もうなんかぶっ飛ばしたいなと思って。
白血病のお姉ちゃんと二人っきりで育ったりしたんですよね。
はい。
うん。
だお姉ちゃん白血病だからすぐ死んじゃって、で、ケント君もみなしごになって、親戚の家に引き取られて、その親戚の子供にいじめられたりとか。
うん、はいはい、あったね。
うん、あと、なんか。
ベタなやつは。
で、まあ、ものすごい貧乏なんで、いろいろバイトして、工事現場で働いたら、その土方に、なんか、すごい育ちの悪い土方に、こいつ育ちが悪いから、礼儀知らねえんだよっていう。
親がいねえからな親がいねえから常識がねえんだひゃっはって言われててね、すごい、わかりやすい煽られ方してんなと思って。
ちょっとした土方差別の表現でしたね。
そうでしたね。
土方は常識がなくて無情であるっていう。
お前の言い方。
土方に対するこう偏見がすごく出てましたね、あれ。
すごく出てましたね。
まあちょっとあかりちゃんともそうやって生い立ちを話すことで距離を縮めていって。
うん。
うん、それでちょっとまた弊害がね、テンション立花のバイト時に、ね
え
うん。人間関係にひびがね。
これ、まぁ、あ、ちょっとエロブソンナナコちゃんが、
うん。
ケント君狙ってたのに、あかりちゃんに取られたみたいなね。
うん。
うん、なんてひどいのよ。泥棒猫みたいな感じで怒っちゃうわけですよね。いきなり、あかりちゃんが畑の世話してるところに、いきなり水ぶっかけてましたね。
あそこ、もうスローでよかったですよ。
はい。
ね、水がピシャー
あおりのカメラでね。
ねえ。
っていうのがあってたら、まあ、うん、まあそこら辺はあんまり今後の展開には全然生きてこないんですけど。
エロブスのナナコちゃんはね、まあ、あんまり関係ないんですよね。この物語。
そうなんだ
よ。
うん。まあ、うん、そうですね。あんまり関係ないんですよね。今後、本当役割がちょっと、機能的な役割があるだけの役なので。うん、で、この後に、まあ、カイト君は、オーナーに問い詰めるんですよ、うん。まあ、その、亡くなった息子さんでって、亡くなった男の子って、オーナーの息子さんですよね、って。
うん。
うん。
どうして、黒田知ってるんだって。
そうね、黒田アーサーはちょうど、あの、神社にお参りしてる時だよね、言われて。え、なんでそんな気にしてないんですか？いや、あいつは、結局あいつは何考えてるのか、全く分からなかったって。なんで自殺したのかもよく分からないけど、まあ何か思うところがあったんだろう、みたいな。
そうそうそう。ちょっと冷たい感じでね。
ね、言って、何ですかその言い方はみたいな感じでカイト君がね。
そう。
ちょっと、
おい、オーナーふざけんじゃねえよっていう。
そんな。
すっごい口が。
口が悪いんですよね。
いきなりなんかタメ口になって、なんか説教しだしてね。で、それに、その知り合いにあかりちゃんも乗っかってね、なんかね、そうよ、そうよ、みたいな感じでね。
そう。
説教。一応、子供死んでるに対して取る態度じゃないですよね。
うん。
ね。ちょっと、急にね、キャストの情緒が急変してね、びっくりするんですよね、あそこね。
しかもね、バイト先の上司に向かって完全にタメ口ですしね。
ね
そうそう。
交代遇で雇ってくれてるオーナーに、ものすごい口汚く罵るっていう。こっちからするとハラハラする。
こう、これが死んで3年ぐらいしか経ってない人に対して、
うん、
その、 冷たさは何なんだよみたいな感じで。
まだ独身の貧乏人にさ、ダメ出しされるとか、本当に屈辱だよね。
やっぱり、ね、親がいないと育ちが悪く育っちゃうんですかね、やっぱり。
本当にね。
くしくも証明してしまったという。
まあ一応だね、あの、海人君は親とこの関係に悩んでるっていうのがあるからなんでしょうけど、うんその、親を子供を大事にしないなんておかしいっていうのが人一倍強いっていうのがあるからでしょうけどね、まあ、ちょっといかんせん共感しにくいシーンでしたね。
まあ、ちょっとここであれなんですけど、はい、この主演の方々の滑舌どうでした？
ああ。
あの、僕ですね、うん、僕見た映画館は、はい、日本語字幕付きだったんですよ。
柏
の葉っていうとこだったんですけど、
ああ
日本語字幕付きほよよって思って見たらですね、なんかすごい滑舌でちょっと聞き取れない部分とかあったんで、字幕あってすごく楽だったんです、見るのが。
それいいね。
うん。結構分かりづらかったでしょ。
なかったよ。
なんか、ご老人が多いからじゃないですかね。僕の見たシネマート新宿でも結構やっぱりおばあちゃんとか多かったですよ。
多かったですよね。
そうか。それで字幕付きのサービスがあったのか。
うん。うん。もちろん、多くの科学の信者の方々ですよね。
ええー。さっき言ってた、そのオーナーを口汚く罵るシーンとか、いくつかのシーンで、ケント君が何言ってるか分かんないシーンが割とあったりとか、
お
ぉ。激高してるシーンに多かったですね。
まあ、まあ、そうですね。なんだかんだか。まあ、新人ですからね、全員。だケント君、目崎、さんも、まあ、大川博史さんも、てか、赤井ちゃんの水木優子さんも、あれ全員演技初経験。
そうなんですよね。
正確に言ったら、でもそうだ。うん。撮影中はそう。みんな。本格的な演技は初経験ですから。
舞台は多少やってるみたいだけど。映画は
撮影の後です。
ですよね。
うん。
いや、舞台も撮影の後ですよ。
あ、そうなんだ。そうなんだ。そっかそっか。
その舞台って、話をしてるんですよね。
ラノベみたいなタイトルのカウ、
俺とユージ様とカウ兄貴との話してるんですよね。
そう。
劇団新兵の、
うん、
第1回公演、俺とユージ様とカウ兄貴との話をしてるんですよね。あれは3月なんで、今年の3月だから。
うん。あ、本当だ、そうだね。
ロケは、撮影はもっと前でしょ？
もっと前だ。うん、へぇ
で、ちなみにそのエロブスの池田奈良子役の長谷川奈緒さんが、カンウ兄貴ですか。カンウが、ナナコちゃん。
まあ、本当にカンウ役なのこのエロブスが。
そうですよ。
全然火吐いてないよ。
そんなことはだって、僕に言わないでくださいよ。で、劉備役が梅崎海斗君です。はい、ごめんなさい。あら、熊代健太。
うん。
あ、これ僕が悪かったです。僕さっきから、サメジマさんにケントケントって言ったけど、僕は間違ってます。役名がケンタで。
そうね。俳優さんが書いたら、うん。
はい。はい。すいません。
はい。
で、この人が劉備です。
うん。
劉備さん。
そんなに人いないの？
で、曹操役が黒田アーサーです。
キャスト一緒じゃない？
まあ、俺と劉備様と関羽に一つっていうタイトルからして、つまり主人公は張飛じゃないですか。
なるよね。
うん。そうなりますよね。
うん。
うん。張飛が大川博史です。
キャストシャッフルしただけなんじゃないですか、それって。
めちゃめちゃ見たかったですね、これ。
2023
月にやったんですよ、これ。
しかも、このさ、舞台の場合はさ、よりこう宗教色ががっつり減って、よりこのなんか大川氏のこう表現したいものがね、 いっぱい見れるってことだよね。
うん、アンロクシーリミックスみたいな感じってことですもんね、多分。
うん。
大川博士のちょっと中二病的なマインドが全開してるっぽいですよね。
ね、三国志好きなんだって。
まあ、また脱線しちゃいましたね。ち
ょっと
ま
あ、すいません。
そういう新人ですからね。で、まあ、ちょっとオーナーに、まあ、そういう風に突っかかっていったらオーナーもちょっと怒って、うるさいみたいな感じで、その場を去っちゃって。うん、ただ、去るとき、ちゃんと神社に備えたろうそくの炎は消していきました。
あ、見た見た。うん、
この新人部下さん、あの、まったりのがやばいですからね。うん、そういう細かい。
ましたね。手でファファファって。
うん、
あれ、こう、吹き消さないとこがまた上品ですよね。
うん、ちゃんと吹き消しちゃいけないですからね。うん、
ね
あの、ご仏前だというご神前の炎は。
そういう作法があるんだね、きっとね。
うんまあ、で、そのままどっかに向かったと思いきや、あの、近づいてはいけないと、されている洞窟の方に、黒田アーサーが、入っていて、
うん。
で、赤井ちゃんはその時は、前はね、その洞窟に、健太くんが入ろうとした時は止めたんですけど、今回一緒についていって。
入っちゃダメって。入ったら帰ってこれなくなる。
うん、で、あの映画の最初の方では言ってましたけどね。
言ってた。
うん、今回普通に二人で言ってましたね。
コンビニ感覚だよね。
うん。なんで配信良くなったのかよくわかんないんですけど。
うん、言ってたね。で、
洞窟の中に入ったら、変な、まあ、祭壇というか、まあ、地下空間があって、うん、で、柱が張っていたり、まあ、しめ縄が張ってあって、で、井戸みたいなのが真ん中にあって、
うん。
まあ、結界ですよね。
はいはいはい。
で、その、井戸の中を覗いてみたら、猛者ともが、うわー、うわーって、地のところから、這い上がってくる光景が見えて。
ね、あのシーンかっこよかったですよね。
うん、
で、その周りを黒い蝶が飛んでてね。
うん。
うんうん。
また黒い蝶が出てきた。
うん。冥界のシンボルですからね。
ね。そういうことなんだよね。
うわーってビビってたら、まあ、そこは、地獄への入り口だ。って感じで、黒田アーサーが。どうやらその黒田アーサーっていうのは、ただのペンションのオーナーじゃなくて、なんか、陰陽師みたいな、の、家系の、本家じゃない分家の、なんかその、地獄への入り口を守る血筋の人だったんですよ。
立花家は門番なんだ、みたいな、ことを、あかりさんになんか、カンパされてましたよね。
うん。天宮あかりにね。
うん。
天宮一族っていうのはその本家としていて、
そうだった
。天宮の御子よって、黒田アーサーになったから、あかり。天宮家っていうのが、まあ、まあ、ずっとその鬼を封じ込める。
うん。
うん、まあ、悪霊みたいなもんですかね。を封じ込める。
とんでもない展開ですよ。
はい。で、その分家の立花、まあ、黒田アーサーの、家系は、それを封印した、千年前に鬼を封印した結界をずっと見守るのが本当の職業だったんですね。
うん。
うん、で、その息子さんと一緒にやってたんだけどね。まあ、ただ息子さんは、まあ、すごく霊能力が、黒田アーサーよりもはるかにあったんだけど、まあ、逆にそれがちょっと負担になったのかどうなのかよくわかんないけれども、自殺しちゃったと。
うん。そうですね。
うん、で、もし
その黒田アーサー自身も、その、息子を虐待したりとか、息子も社会的には、いじめられたりとか、あんまりいい人生送ってなかったんですよね。そういう能力が強いばっかりにね。
そうですね。うん。で、黒田アーサーによれば、その鬼が出てくると、やばいんでしたっけ結界が。破れて。
千年前に何とかして鬼を閉じ込めたものの、千年も経ってるから、もうガタが来てるんだよって言ってて、鬼が世に放たれると、薬災が起こるんだ。これまでもちょいちょい、ちょっこり、ちょびっと出たりとかしてるから、 嫌なことたくさん起こってるでしょって。そんなこと言ってくるんだ
ね。地震でしたっけ？地震が、あ、でも地震は鬼のせいじゃないんですよね。あれは天の仕業なんですよね。鬼が出てくると、まあ、すごい嫌なことが、戦争だったり、病気、疫病が流行ったり、あと集団自殺が。
うん、ああ、言ってた言ってた。集団自殺。
これなんでいきなり集団自殺って、ね、そこだけ。
スケール小さいですよね。
言うんですかね。
ね。なんか、どっかよその宗教をディスってんのかね。あったよね、アメリカで。
人民人。
ガイアの人民人を今更、うん、
鬼の仕業なんじゃないな。集団自殺って言ったらあれぐらいしか。
集団自殺は鬼の仕業って。
だから多分、幸福の科学的には自殺って、そういう悪霊の仕業っていう教義なんでしょうね。
はいはいはい。
ベータ解体とかでも、悪霊に取り憑かれて自殺する人とかが結構多くなってきたっていう物語の冒頭でありましたよね。
うん。
うん、だからまあ、幸福の科学内では常識的な不自然じゃないことなんでしょうね。なんでいきなり戦争とか疫病と集団自殺が、一緒にされるんだって僕たちは思いますけど。
本当だよね。
で、かつ、地震とか火山の噴火とかも起こっちゃう。ただそれは、天の災害なんですけどね。なんか鬼が来ると、鬼が世に放たれただけでもそんな大変なのに、それに加えて天がなぜか地震とか噴火を起こしちゃうと。
なんとも、この矛盾がね。
うん、やめてくれよって言いますけどね、天。
ねえ。
うん、ただでさえ大変なのに。
鬼と何が違うねんってなるね、そうだと。うん、
まあ、でも鬼が復活するとそんなもう人類が滅ぶぐらいの大変なことになるから。
うん。
うん、ずっと守ってるんだぞって。
そう。
うん。
で、一旦そこではもう、ね、説明シーンが終わって帰るんでしたっけ？
はい、ペンション立花に3人とも帰って、うん、まあ、寝ましょうやってことになった、うん、だけど、そこでまあ、まあそういうね、まあ過去を掘り起こされたコーダーアーサーがちょっと悩んだんですかね。うん、開かずの間の鍵を開けて、
そう中に入る、ね。
で、それはつまり、開かずの間って何だったかっていうと、そのクローダーアーサーの息子の部屋だったんですよね。
うん、
ものすごい霊能力があったが、ゆえに自殺してしまった。で、その生前のままに部屋がなってて。ガラスとかが散らばったりとかして、まあなんか、うん、まあ暴力とかあったのかなみたいなね。
ずいぶん荒れた部屋でしたよね、散らかってて。うん、
で、黒田さんがそこで息子の思い出に浸ってたら、いきなり、顔が赤塗りの、なんか脳みたいな格好した人が出てきて。
もうね、
あれ何ね。あれですよね、トゥーヤングトゥーライの鬼みたいな、ね。
そう、若くして死ぬ感がすごかったんですよ、ね。
黒を勘九郎を描く鬼みたいな。
うん、はいはい、すごいね。
パンピッシュな鬼が。
赤塗りでね、髪の毛ボサボサで。
うん。
ガキに出てきて。の演技でしたね。
はい。うわーってなって、それで、まあ、パッとシーンが切り替わると、寝ているケンタ君がいきなり叩き起こされて、ナナコちゃんに。大変大変って、オーナーが大変なのっつって。うん、と思って、その開かずの間に、ななこちゃんとあかりちゃんとケンタ君が入ってみると、オーナーは取り憑かれてるんですよ。
取り憑かれてる姿がダイナミックすぎて、ちょっと意味わかんなかったですよね。
片足がバキバキに折れてるんですよね。
そう、
やっぱあれ、足折れてたのあれ。
っていうことでしょ。
なんか変な。
膝が逆方向になってた。
曲がり方してたから、うん。
うん
だまあ、エクソプトのリーダーみたいな。もう、正気を失ってると。
うん、うーって言ってるね。
うん。で、おい、大丈夫か大丈夫かってため口で健太くんがオーナーに言うと、まあ、赤井ちゃんはもう完全にすらもう取り憑かれてるから、あんまり力ない方がいいって。なって。
負け知ってるからね。
うん。で、結局オーナーはそのまま、バーンって飛び起きて窓の外に飛び出すんですよね。
あれで死んだかなって思いましたね。
エクソシストだったらあれで死んでますし、
ね。うん、 だって2階の窓から飛び出すんですよ、さっきまで膝が折れてた人が。
うん、あの、本当の足治ってましたから。
ねえ、あの唐突さは本当に怖いですよ。
足折れてる描写いらないんですよ。
いらないんだよね。うわーって、ガッシャーンって。
あのシーン一番怖かったですよね。うん
うん、なんかあのシーン自信があるかどう、自信があるのか知らないけど、君の眼差しのホームページ開くと、いろんな映像のさ、カットがさ、
はいはいはい、
こう背景に映るんだけど、うん、窓から飛び出るとこ、ちびっと映ったりするんだ。予告編とかにも含まれてるよね、窓から飛び出るやつ。
このね、君の眼差しの何回も楽しむというか、また深く楽しむためのコツとして、すごくいろんな映画のオマージュが散りばめられてるんですよ。うん、
ああ。
あれは完全にエクソシスト1ですよね。うん、足が折れてる。まあ足が折れてて、リーガンは別に足折れたわけじゃないけど、まあバキバキにこうね、スパイダーウォークみたいな感じになってて、うん、かつ窓から飛び降りるっていうのは。
はいはい、そうですね、う
ん、はい、で。この後もちょくちょく映画のオマージュというかパロディみたいなシーンが、ちょくちょく出てくるんですけど、それをチェックするのもまた君の眼差しを楽しむ一つの方法ですよね。
うん。
そうですね。
楽しみがたくさんあるからな、これは。
で、まあ、とにかく追いかけなきゃと、オーナーを。うん。助けなきゃってなって、で、まあ、奈々子ちゃんが怯えてる中に、まあ、ちょっと、ごめん、ちょっと、俺たちでちょっと連れ戻してくるからって言って、ケンタとアカリちゃんが追いかけをするんだけど、ケンタ君は、まあ、ね、二人だけだと心細いからね、朝日を。
そうそう。
友達の朝日を連れて行こうとして、朝日どこだって探すんですよ。うん、まあ、それも朝日くんってほぼ出番なかったんですけど、
うん、
映画内では。うん、で、これも、朝日って。なぜか朝日くん、またまあ、心、なんな、男一人だけだと嫌だからなのか知らないけど、
うん、
朝日さんにはどこにもいないと。で、そういう奈々子ちゃんが、え、誰を探してるの？いや、朝日って俺と一緒にバイトに来ただろ。ずっとバイトしたじゃないかって。え、いや、ケンタ君はずっと一人だけだったじゃない。
なぬっていうかな。
大どんでん返しが。だから、まあ、つまり朝日君の姿は誰にも見えてなかったんですよ。
ケンタ君にしか見えてなかった。
見えてなかった。
確かにあの大学生のサークルの奴らと一緒に歓談してるっぽかと言ったら、ソファーに座ってただけですからね。
うん。
チームでは、朝日は。
そうですね。
あと誰かが朝日に話しかけるシーンはない。
うん。
うん。まあだから、シックスセンスというか、ビューティフルマインドですよね。
あ、そうなんだ。
ビューティフルマインドの、あいつですよね。ラッセル・クロウじゃなくて、ケビン・ベーコン、
うん。なるほど。結構なんかその辺伏線の描写があって、
はい、
食堂でナナコが麦茶を出すときに、
はい。
あれ？
ん？もしもし？鮫島さん？
あ、ごめんなさい。ビューティフルマインドはね、ケビン・ベーコンじゃなかったの、この、幽霊、なんか友人、幻の友人は、あれは、あれ、エド・ハリスじゃないよな、だって。サメ島さんが消えた。
消えましたね。
サメ島さん、一番いいところで今切れました。
切れましたね。
はい。
サメ島さんって誰ですか？
おい、俺の、アマゾンプロダクツの。
僕たち3人で話したじゃないですか。
まあ、こういう感じですよね。ちょっと、鮫島さん。
はい。
あ、戻ってきた。
今、ちょっと切れちゃいましたね。
うん。今、鮫島さんいない間にね、鮫島さんが朝日扱いでしたよ。鮫島さんって誰ですかみたいな。小芝居に付き合わされて、もうげっそりですよ、
そうなんだ。
あいつって恐ろしいな。
うん。
で、鮫島さんが言ってたその伏線って、その麦茶がどうなんですか？
ああ、そうそうそうそう。朝日のところにだけは置かれてないっていう描写があったって。
それもまあパンフレットを買った人には分かる事実ですよね。
分かる事実ですね。
なんだ、すげえ楽しんでるな、パンフレット買った組はな。
ちょっとその、朝日がそうだって分かる前に、黒田朝の息子で、その写真が顔だけ隠れて出るじゃないですか。
うん、ああ、あったね。
で、あの時の着てた T シャツと、その朝日のあの大学の時の T シャツは一緒なんですよね。
おお、
本当だ。それは見てて、
そうそう、まだその情報、まだ出してないですから。
あ、そうでしたっけ。
だから、朝日がまだ大名見えてないってところまでしか行ってないですから。
はい。
はい。つまりどういうこと？
すみません。はい。
そうそう、どういうことですか？朝日は大名見えてなかった。じゃあ、健太君の、まあ、統合失調症で、ビューティフルマインドみたいに、健太君にしか見えてない、イマジナリーフレンドだったってことですか？
そうじゃなかったんですよね、だから。
よく、イマジナリーフレンドの話題が出るラジオだこと、ほんと。
ほんとにね。
そうなんですよね。だから、要は朝日っていうのは誰かっていうと、会長誰なんでしたっけ？
いや、黒田朝の息子がつまり、朝日だったと。
ね、はい。
はい。で、その3年前に死んだ時から幽霊になって、で、ある目的を持って、幽霊として健太くんに近づいたんですよね。
うん。
うん。友人も一人もいない、家族も一人もいない健太くんに、まあ、たぶらかすみたいな感じで、近づいて友達になって、まあ、その間バレないっていうのもなかなか難しいと思うんですけど、トリックシチュエーションホラーとか、ね、限定、密室サスペンスとかだったら、わかりますよ。
うん。
実は幽霊だった。うん。またシックスセンスみたいなね。
うん。
だったらわかるけど、なんかずっと友人だったでしょ、大学入った時から。
まあ、どんだけ友達いないねんっていう話ですよね。
そうよね。誰か学食で、健太くんが、宙に向かって話したら、あんた誰と話してなるはずですよね。
やばいね、健太くん。
うん。
健太くんは。
健太くん。
統合失調症
まあね。
まあ、
さっきさらっと流した回想のところでも、なんか友達に言われるじゃないですか。一緒になんか行かねえかみたいな誘われたりするじゃないですか。
うん。はい、高校時代の回想ね。
そう、高校時代の回想で。ね。あいつ付き合い悪いよな、友達いねえんじゃねえのって言ってるやつが誘うなよって話ですけどね。
まあ、万年金欠だからなって言われてましたよね。
そう。
それ理由になんないよね、別に。
まあ、そんぐらいお友達がいない人だから、幽霊がイマジナリーフレンズでも、全然こう、問題なく今まで騙されちゃったっていう、そういうことなんでしょうね、きっとね。
まあ、そうだし、まあ、実は、もっと言えば確かに、それでもおかしくない設定ではあるんですけどね。
うん。
なぜかっていうと、まあ、ただ、それが納得できるかどうかは別として、
うん、
まあいいや、まあちょっと話を進めましょうかね。
はい。
で、まあ、実は朝日がオーナーの息子だった、幽霊だったっていうことが分かって、
うん、
なんてこったって感じになって、まあもう一回洞窟、封印されてる結界に、あかりちゃんと健太くんが向かっていって、で、するとそこには、朝日と黒田朝がいて、で黒田朝がボッコボコにされてると。
そう、冷静に言われると面白いな。黒田朝が
ボッコボコに。まあ、朝日かっこ幽霊にとっては、まあ、霊能力があるからって結構不遇な子供時代を送ってたし、うん、もう友達もいなかったし、うん、で、当のお父さんの黒田アーサーはどうかっていうと、もう虐待みたいな感じでね、霊能力を育てるために、もうきつい授業を与えて、まあ、全然親子の情なんてなかったと。
うん
うん、それに超怒ってるわけですよね。
うん、黒田アーサー自体には、こう、霊能力はなかったのね。
ない。
うん。
うん。だから、その、才能のある朝日を育てようとするあまり、だいぶ厳しい教育をしてしまったと。
うん。うん、これ、ここの下り見たときに、なんか脚本すごい攻めてる、うん、コーナー攻めてるなって思ったんですけど。
それはつまり、大川隆法と大川博士の関係を象徴してるんじゃないかってことですかね。
そうです。
うん。
まあ、誰でもそう思いますよね。
そうですね。あんな父親と子供の葛藤みたいなシーンを見せられたら。
ええー。暗にこう、なんか、親父が、こう、能力がないと、言ってるようなもんじゃないですか。
うん。
だからね、どうしたってね、大川博士自身が朝日を演じてるわけですから。
うん。
うん。大川博士の方がダントツで霊能力あるぜっていう話になっちゃいますよね。
そうですよね。
なっちゃうよね。
ファイナルジャッジメントだってそうでしょ、だって。
うん。
まあ、あれはお父さんがデクノボーじゃないけど、
うん。
でもなんかその主人公がもうすごい霊能力に目覚める話じゃないですか。
そうだった。
お父さん、そうだ、お父さんが成し得なかった霊能力に、
うん、
そういうパターン多いです、うん。
そうでしたね。確かにね。あ、そうだ。ファイナルジャッジメントはそうだ。親父が売国奴だったんだ。そういえば。
うん、でも、親父の本とかを参考にしたんじゃなかったっけ？
なんか、まあ、確か、ちょっと、ディティールはぼやけてますけど、世間的には、うん、親父が売国奴と呼ばれてて、で、その息子が主人公だったような気がしますね。
はい、はい。うん、でも、別にお父さんは、作中では、本当はいい人っていう設定でしょ？
うん。
うん。まあ、今回なんかはもろにその親子の葛藤を見せてますよね。だんだんもうそれが前面に出てきますからね。
そう
後半は。
うん。
だからね、こっから主人公変わるんですよ。
うん。
こっから完全に朝日が主人公になるんですよね。
そう。
うん。
うん。
そう。
なんか急にこの演技の質もまあ、悪役っぽくなるじゃないですか。
大川博士。
わかりやすいサイコみたいな感じの演技になるじゃないですか。
うん、はい。
なんかあれはやっぱり信者の人としたら、多分僕たちが見るよりも、なんか、ヒロシさんがこんな悪い役をみたいな驚きもあったのかもしれないですよね。
ああ、うん、信者の方からするとってことですね。
うんうんうんうん。
あんな偉い人なのに、逆なんかやったりして偉いなって。
ねえ、だから、で、まあそこからね、主人公がそうですね、途端にこう、ヒロシさんに向いてきますよね。
うん。
うん。うん、
完全にもう、ヒロシが食ってますからね、
うん、
主役を。演技ももう、なんか、すごい、横行というか、うん、なんすかね、ポスト北村一輝みたいな、北村一輝みたいな感じになってね。
めっちゃね、もう目見開いてね、顔芸みたいな、ね。
はっはっはっはっはっはっはっはっはっ
この男はなんとかなんだよっていうね、すごい。
はぁバーンって吹っ飛ばしたんですよ、超能力で、
うん。
あんなアグレッシブな幽霊、なかなか見たことないですよ。
うん、
幽霊ってこと忘れますよね、見てる間、ずっと。ああ、そうか、こいつ幽霊だったって。
ギャグ買ってぐらいに顔を赤く染めてますしね。
で、まあ、それであとボコった後、もう、朝日が変身するんですよ。あかりちゃんがその、あ、ダメ、この、これただの幽霊じゃないって言って、うん、朝日が、それこそ本当にただの、ペンション立花の、プロダーサーの息子っていうだけじゃなくて、つまり数年前の鬼を蘇らせようとした陰陽師の来世なんですよね。
うん。
の生まれ変わりなんですよ。道円っていう、ちょっと闇落ちした陰陽師。
はい。
の生まれ変わりが朝日だったんですね。 で、朝日がそこでまた地獄の釜、結界を開こうとして、鬼を呼び出そうとして、で、まあ、闇の力を得て、で、まあ、完全に同炎になっちゃうんですよね。顔が赤く塗られてて、なんか金色の脳みたいな服を着てる。
あの人たちは平安時代の何の仕事してる人だった
謎なんですよね。まあ、これが平安パートに行った時に話しましょうかね、それは。
はい、
で、どうもその同炎に、まあ、一体化したと、朝日が、
うん
うん。で、完全にもう、二人じゃあんまり腹立たなくて、で、健太くんが、パッて、同炎に、目を合わせられて、こう睨まれて、久しぶりだな、と思うよ。で、目を合わせた途端に、パーッと、乗っ取られるじゃん。どうやら、まあちょっと、健太くんも前世で、同炎と因縁があったらしいんだけど、まあ、そのまま乗っ取られて、で、一緒に、地獄の釜の蓋を開けようと、封印を解こうと、言われて、ケント君もその気に洗脳されたみたいな感じで、なっちゃうんだけど、そこで今度は、あかりちゃんが、パッと、ケント君の目を覗いて、思い出したいって、言った途端に、そのあかりちゃんの目を見た途端に、パーッとこう、前世の記憶が蘇ってきて、こっから平安パートに、平安時代パートに、映画が、皆さんついてきてますか？いつまで皆さんついてきてます？
てか、よく覚えてますね、そこまでね。
そこに驚きですよね。
これだってね、ほぼそのままですよね。はしょらなくて。
吉田会長のとこの、説明聞けば、大体映画見なくていいっていうレベルの、うん、音声ガイドかなぐらいのレベルで、細かーく説明してますから。
ですよね。
ちょっともう
3人。平安時代パートをちょっと誰か交代してくれません？平安時代パート。
でも正直、もうここら辺でちょっと見てても疲れ始める頃ですよね。うん、
ねえ。
この
、その初めてガラッとシーンが変わるからいいじゃん。
うん。
うん、なんか、平安パートに一番初め入ったときに、もういきなり戦闘シーンから始まるんですよね。
うん。
あと力入れてるらしいですね。
そう。
みんなが、なんか、敵の兵士みたいなのに囲まれて、道園と、主人公が、こう、ね、真ん中に。そう、
大名行列みたいな、
はい、
まあ、大名じゃないんですけど、まあ、藤原家の、
公家みたいな人だよね、あれ。
公家っていうか、まあ、あれはだから、最小じゃんって何ですか、藤原の、ほら、今、天皇陛下がなろうとしてるやつ。
上皇。
上皇じゃなくて、ごめんなさい、上皇じゃない。まあ、その、天皇の、なんか、親戚みたいな。
うん。
はい、何でしたっけ。うん。社会の、
摂政。
摂政だったっけ？まあまあ。なんていうの、そういうのの藤原家の、なんか、まあ、次男みたいなやつの、藤原兼康っていう、どむいの公家みたいなやつが、なんか、まあ、当家の農民の娘が邪魔したから、それを、ブラブラつって殺そうとしてるところですよね。
はい。
はい。
江戸時代とかの大名行列を横切って子供が殺されるみたいな、よく時代になるパターンの。
うん、また不自然な演出でね、あそこもね。
で、そこに、これ最初のところに通りかかったのが、前世の、健太くんと朝日。まあ、つまり、健太くんは、高賢。
うん。
雨宮高賢。
うん。
実は、雨宮家の末裔だったんですね、健太くんも。
う
ん。
そうですね。
はい。で、高賢と、朝日の前世である道園。
道園。
うん。二人とも、陰陽師みたいな格好してから、まあ、陰陽師みたいなやつなんですよね。超能力が使える。
うん、
まあ、もう、言いますけど、完全に、まあ、ジェダイです。
そうですね。これっぽかったですよね。
うん。年力使うしね。
うん。
うん。超能力使えるし、まあ、物理的にも、盾も超強いっていう。
うん。
うん。
槍と剣でしたよね。道円は槍だったんだよね。うん、
はい。で、貢献が剣。
剣で。
で、まあ、まあまあまあ、そんなに悪くない縦のシーンがね。
うん。
うん。あの、ワイヤーアクション使ったりとかもして。
言ってた。
てかね、ほら、前半まではさ、現代劇だしさ、ペンションとかだ、だからさ、なんだ、今回割と予算ないなとか思ってたら、ここに全振りだったみたいで。
めちゃめちゃ予算使ってましたね、
これ。うん。
全員ちゃんとした衣装を用意してね。
うん、衣装もちゃんとこなったね。
あれお金かかるだろうな。
小道具から大道具からね、結構しっかりしてて。
担当のスタッフも一流どころだよね、きっとね。
うん。
まあ一応その、海斗くん、海斗くんじゃない、海斗くんか、海斗くんも、大川博士も、めちゃめちゃ練習したらしいですかね、アクションの。
ああ。
うん、まあ、
別にしてましたよね。
うん、なかったですよね。
うん。
うん。様になってましたね。
うん。
頑張ってた。
うん。で、そういう大チャンバラシーンがあって、まあもちろん、ジェダイの二人が、道円と光剣が勝って、で、なんか、その藤原兼康って悪役のやつを、ちょっと、道円が、フォースの力で、宙に浮かせて、懲らしめようとしてましたよね。
うん。
してましたね。
うん。なんか、木の上の方にバーンとかやったりして。で、まあ殺そうとしたんだけど、それを、光剣が、やめろって。
アナキンやめろって。
もろそのノリでしたよね、ほんとね。
ね。
うん。
でもこういうのは、まあ、この悪い奴を殺して何が悪いんだって。いやいや、そういうことじゃねえから。まあ、オビワンみたいな立場でね。
うん。
で、まあ、それがあって、なんとか追い払って、で、その時助けた少女がみなしごだって言うから、道園たちが、孤児院みたいになってるんですよね。
はいはいはい。
うん。みなしごの子供たちを集めて、なんか神社の中で、共同生活してると。そこに連れて行って、じゃあ今日はちょっと用事が、道園も光剣もね、両方ともちょっとお師匠様のとこ行かなきゃいけないから、人その、助けた少女に、じゃあご飯作っといてくれるか、みたいな感じで、うん、分かった、任せて、みたいな。
うん。
行ってくるわ、って言って、その場を去って、で、黒沢敏夫のお師匠様のとこに二人が行くんですよね。
そう。
あれが、名前なんだっけな。その、まあ、だからまあ、ヨーダみたいなやつの、
ヨーゼン？
ヨーゼンか、そう。うん、まあ、のところに行って、で、ちょっと、そのね、藤原の悪性が、ちょっとひどいから、これどないすべえみたいな、相談をして、で、光剣は、京都の朝廷の方に、うん、ちょっと、直訴しに行くと。その間、道園が守っててくれと、この町を。
うんうんうん、
なんで長野のあんな、ど田舎にそんな、ね、藤原の次男がいるのかとか、よくわかんないですけどね。絶対いないと思うんですけどね、平安時代の長野なんか。
人なんかいないよ。
いや、人はいるけど。まあ一応、荘園とかもあっただろうけど、なんか、
ね。なんでそうね、政治の中枢にいるような人がうろちょろしてんのかってね。
うん。では、なんとかしようってことになって、で、光剣が京都に旅立とうとすると。
うん。
うん。
で、道園はその間この町を守っててくれと。
うん。
うん。いや、まあ、そんな生ぬるいやり方なんて、俺は賛成できねえけどな、みたいな感じなんだけど、まあ、しぶしぶ従って、で、光剣がまた、孤児院みたいなところに戻っていくと、うん、みんな殺しにされてるんです。
復讐にあっちゃうわけですね。
子供たちが、その藤原兼康の。
お礼参りでね。
うん。その日のう
ちに。松ハウスが全滅するんですよね。
そうそうそう。もちろん、助けた少女も、もう、息も絶え絶えになっていると。で、そこでまあ、道園が、あ、大丈夫かって、もう子供たちに、まあまあまあ、悲しいシーンですよね、あれは。
うん。
うん。みんな子供たちは死んでると。で、助けた少女 まあ、ちょっと息があったんで、まあ、抱きしめて、で、まあ、なんか神様の、だから、なんかね、神様の元に行くとかなんとかそういう話を、表情するけど、神様なんていないんだ、みたいな。
あの、そうそうそう、ご飯作ったから食べてみたいなこと言ってませんでした。
あ、それを思った。
思った、思った。
美味しいよ。美味しそうな飯なんですよね。真っ黒な飯なんですよ、なんか。
で、なんか手づかみでむしゃむしゃって食ってましたよ。
そうそうそうそう。
ちゃんと、ね。
あれ、なんですかね、あれね。
なんかノイズだよな、ああいう演出な。う
ん、わかんないけど、なんかあの、
泣かせようとしちゃってんでしょうけどね。
ね。
なんかあの、伊丹十三のタンポポでこういうシーンあったなとか。
伊丹十三はね。
だ死ぬ間際の嫁さんが、あの、飯作ってくれっつって、うん、息も絶え絶えで飯作って、作り終わった後死ぬみたいな。
ああ。
で、泣きながら食べるみたいなあって、うん、それなのかなって、なんかあんまり。
多分これ全カット映画のオマージュがありますか、
ええ。
そう。いや、多分そう。
ええ。
で、まあ、その、女の子は血まみれになった手で、道園の手を、まあ、顔をこう拭うんですよね。
うん、
で、道園の顔に血がついて、うん、で、それがあの、鬼になった時の赤い顔の由来ってことでしょ？
はい。
そうだ。ああ、そうか。
うん。まあ、それはそれとして、で、その、もう、女の子がこう、パタってこの道園の腕の中で鍛えて、で、道園が、助けてください！助けてください！
言うて、
世界の中心に愛を叫ぶ。
愛を叫ぶだ。
ピカチュウだったよ、あそこは。
あそこで助けてくださいっていう意味、わかんないですもん
ね。ピカチュウ以外ないね。
ピカチュウ以外ないですもん。
引用するにしてもね。
で、次のカットでわーって外に出てって、で、空に向かって両手を上げて、で、それを上からぐわーって、いう上空からのショットで、これはプラトゥーンですよね。
ウ、う、ィ、ん、リアム・デフォーの撃ち殺されるシーン。
完全にプラトゥーン。
ちょっと待って、今の流れで言うと、タンポポ・セカチュー・プラトーンなわけ？
うん。
本当だ。
すごい節操がないね。
うん、でもあれ、プラトーンカットは、めちゃめちゃパロディーにされてますから。
ええ、
それぐらい、まあ、その、もう、ベターな、あれじゃないですか、この、うわーって空に向かって両手を上げて、
うん、あのポーズね。
なんか上空からなんかドローン撮影したみたいな感じのショットって。よく、ハウスパークはよくパロディにしてますよね。
うん。よく見かけますよね、パロディとしては、
ね。全体としてはエピソード3ですもんね。スターウォーズエピソード3で、アナキンがダース・ベイルになる。
そうそうそう。軽くその、助けた少女と、こう、まあ、年齢は差はあるものの、ちょっとこう、夫婦的な、
うん。
を匂わせるような描写もあったりして。
うんうん、ありましたね。
恋仲になって、発展していくのかなっていうのを匂わせておきながら、こう、殺すっていうので、
うん。
よりこの、こう、エピソード3感が、ね、高まっていくよね。
エピソード3感
でも完全にダース・ベイダーに、もう、
も
う暗黒面に落ちますからね、道園は。
道園真っ赤になって。
真っ赤になって、で、なぜか金色の衣装。まあ、あれはもともと着たんだ、金色の衣装は。
そうそうそう、そう、
うん。で、真っ赤の鬼になって、藤原兼康の屋敷に行って、まあ、皆殺しですよね。
だからあの、兼康の屋敷に行くときも、わざわざあの、門の前に訪ねていくカットがあるじゃないですか。
はい。
で、あの時もあのおかしな格好でって普通に訪ねて行ってましたよね。
はい。
で、何者だみたいなこと言われてて。
もうターミネーターだったよね、あそこ。
うん、なんかね、あれもおかしかったですよね。
で、ぶっ殺して、ね、扉を念力で開けてね、門を、
はいはいはい、
こうこうこうこうって、まあ、完全にダース・ベイダー的な感じで開けて。
あの、兼康邸のセットはすごかったですね、なかなか。
出てきましたね。
ええー。
ね、かがり火もあって、買うべきやねんの立派なもんでね。
うん。
うん。
あそこ金かかってるよな。
で、舞を回せててね、金安が。
うん。
ほっほっほみたいな感じで、くつろいでるところに、ガシャンガシャン。何者だみたいな感じで。して、で、まあ。
殺しまくりだよね、その後はね。
もう、なんかもう一人で来て舐めてんのかみたいな感じ、亀安たちをもう、残虐にも殺していくと。
そう。で、また槍さばきがさ、結構その、あ、素人臭いなっていうふうには思わないよね。
うん。うん。
そうですね、ちゃんとしてましたよね。
違和感なくてさ、
うん、
槍だ、槍で、槍の達人なんだなっていうのが描かれてたよね。そこは結構すごかったな。うん、
で、かつ、まあ、超能力も存分に使えるからね。
そうそうそうそう。門は念力で開けるしね。すごかったな、うん、そこ。
まあ、ただ、門念力で開けるけど、あんまり人に対して超能力使ってなかったけどね。
やってなかった。うん。もっとやってもよかった。
みんなやるとお金かかるからでしょうね。ワイヤーアクションとか。
ワイヤーがね。ワイヤー代がかかっちゃって。
まあもちろんバッタバッタと無双していって、で最後金やつ一人残って、でまあ、ほんとベタな、金ならいくらでもやるって。
うん。
うん。
そうそう。この国の半分をやろうみたいな。あ、あとなんか、矢を撃たれてませんでした、お尻に。
ああ、道円の方がね。
そう、道円が。
道円も矢に完全にガンガン射抜かれてましたね。
尻に2本刺さるんだけど、怒った勢いでそれを引っこ抜いて、弓矢を撃ってる人たちをなんか皆殺しにしてましたよね。
うん。でも切りつけられたりもしてるから、まあ人間だったら致命傷を負ってるんだけど、もう鬼になってるから。元気に動いて。で、まあ、金安を、まあ、うるせえって殺そうとしたら、そこに、貢献が、ちょうどよく来て、やめろっつって。結局は金安生き延びたんですよね。
うん。そう。
うん、
あのいらんことしたからね、
こう。もう、死んでもよかったと思うんですけど、別に。
ね
あの、金安は。
あそこ死んでもいいのにね。
まあ、あれですから、あの、大量殺戮者ってのは、大体こう、ね、あの、恨み持つやつは、大体殺せなかったりしますからね。
うん、まあ、そうですね。
無関係な人ばっか殺すんですよね。って考えると結構、深いなとか思いますけど。
で、貢献が、まあ、こんなことして何になるんだ、みたいな感じで、まあまあまあ、まあよくあるやりとりですよね。
うん。
まあね、まあ、道円は、まあ、いやいや、こういう、やりがちないとダメだって言って、俺はじゃあ、今から鬼を復活させるって言って、まあ、例の洞窟の封印のところに行って、鬼を復活させようすると。うん。
ああ。
だけど、まあ、貢献は、まあ、それを食い止める手段を持ってて、それがあの、七死刀みたいな変な形の刀。はい、あれがまあ、アジャの方。ア
ジャが生えたね、剣ね。
そう。で、それでまあ、道円がもう地獄の門を開けちゃって、で、だから牛鬼みたいなのが出てくるんですよね。
はい。あれも棒立ちですよね、ずっとね。
でも、まあ、まあ、途中、まあ、西国の方まではね、ずっと、まあ、怪人みたいな、剣道側の牛鬼みたいな、二匹、キューボスみたいな奴ら二匹色から出てきて、で、あと地獄の亡者たちがわーって言って、で、まあ、今から世界を滅ぼすみたいになってるところに、まあ、光景がその変な刀持ってきて、まあ、後ろに二匹をバンバンって殺して、で、応援も封じ込めちゃったと。
うん。
うん。が、それが千年前の封印のあらましですよっていう。
うんうん。
そこで厳選に戻ると。
はい。
一回休憩していいですか？電池変えないといけないんです
よ。じゃあ休憩しましょう。
はい。はい、
で、また現在の洞窟に戻ってきた健太くんだと。
はい。
はい。
いきなり、あの、吉田会長の、あの、マイクが、こう、あの、おかしな音を出してね、びっくりしたんですけどね。
ああ、そうか。ハウリングで、何か霊的な。はい、ここね、もう怒涛のラストスパートですよ。
そうです、
ね。で、まあ、 前世の記憶を取り戻した健太くんだと。高賢の頃の記憶を取り戻して、だからもう、はっきりで高賢と同一になったんですよね、健太くんも、
う
ん。
そうですね。
朝日と同縁が一緒になったみたいに。まあ、そうなると、もう、健太くんの勝ちなんですよ。
盛り上がらない、それ
も。いや、これのちょっと作劇の、
うん、
あの、ちょっと変なところとして、健太くんの成長が描かれないんですよ。
はい。
もう前世の記憶取り戻したから、もう強いっていう。
うん。
うん。
で、あの、例のあかりちゃんがずっと持ってた、変なアクセサリー、変な方のアクセサリーを手に取ると、それがまあ、高賢が使ってた、あの、覇者の剣みたいになって、
うん。
で、まあ、まあ、
多少、やっつけたよね。
うん、多少、邪魔ありますけど、まあ、勝つわけですよ。
うん、だから全然あれあの安心感で見てられましたよね。負けるような気が全くしてなかったですよね。
はい。もう、高賢最強になってますからね。
うん。
健太君最強になってますから。うん、ただ、別に健太君成長してないんですよね。人間的には。
ああ、そうだね。確かに。
ただ前世の記憶取り戻しただけで。
うん。
なんか勝っちゃうんですよ。まあもちろん物語上勝たなきゃおかしいんですけど。
うん。
で、まあ、ローエンはまあ、負けたと。
うん。
で、そこでまあ、封印されそうになったところに、またあの、自分が世話してたあの、殺された子供たちの霊が降りてきて、まあ、そんな、やめてくれと。うん。そういう、地獄の釜を開くのやめてくれと。
お兄ちゃんと遊べて嬉しかったよとか言ってましたね。
お前うまいな。
あそこは昨日見てきたばっかりのだけありました。
あとね、鮫島さんね、こういうね、なんか心の入ってない演技とかすごいうまいんですよね。
ちょっと待って、それ。軽くディスってますよね。
はい。これで軽くだったらすごいな。
で、まあ、坊やももうちょっと、お前たちそんなこと言わないでくれって言われてたら、まあ、あの、健太くん、イコール高賢の、なんか変な、ご法性斬りみたいな。
うん。
うん。なんか、光のね、なんか、剣をご法性に切って、なんか、そうするご法性の光がピョーンって、あの、行く必殺技ですよね。
うん。
ウルカンターで。
最初十字に切ってさ、は
い、で、もう一回十字に切りましたよね。
で、道円がさ、ピンって T のポーズになってさ、ギャーって言っててさ、うん、で、さらに星型に5回切るんだよね。
いやいや、そう、だけど、最初十字に切って、
うん、
ギャーって、まあ、あの、貼り付けみたいになるじゃないですか。
うん。
が、で、もう一回、切ってどういう風に切るのかというと、もう一回十字に切ってましたよね。
あ、そうだそうだ。十字に二重になってた。
太くなったんですよ、それで。
うん、
で、そっから五方正切りです。
そうそうそうそう。うん、
あの、十字二回切るの何なんだろうなって思いながら見てましたけど。
ね、
では、見事に道円は封印されたと。
うん。
うん。
ただまあ、朝日の霊はちょっと残ったわけですね。現代の朝日の霊は残って、で、まあ、黒田アーサーとの和解がここから始まると。
うん。
うん。あれ、どうやって和解したんでしたっけ？
なんだ？
まあ、朝日が完全にまあ、ズタボロになってて。
うん。
そうでしたね。
で、まあ、黒田アーサーももうボコボコにされてるから横で倒れてて、あれ、なんで和解したんでしたっけ？
なんかね、僕も、なんか、とにかくそこのシーン長いっていう印象しかないんですよね。
あそこは何だったかな。
なんだっけ、
ね、
なんか、まあ、黒田アーサーが近づいていって、朝日に、
うん、
なんか本当悪かった、ごめんみたいな。うん、
多分そんな感じですよ。特に、こう、あれはなくて。
うん。で、まあ、その、ね、あの、ちゃんとした霊能力を身につけてあげさせないとという義務感から、 厳しく接したんだって。
うんうんうん。
言ってることはまあはっきりそれだけなんですけど、やけに長いんですよ。
うん。
あのシーン。
だね。
黒田アサが、このまあ、朝日の胸に顔をうずめて、うーって泣いて、でまたパッと顔を上げて、
うん、
でまたなんかその、ちょっと本当悪かったみたいな話をして、でごちゃごちゃごちゃごちゃまた別の言葉で本当、悪かった子供時代みたいなと、また別の言葉で言って、またうーって胸に顔をうずめて、泣いて、またパッと黒田朝顔を上げて、で、また、あの、子供時代悪かったってことをまた別の言葉で言って、で、もっと、おーって言ってました。よかった。長い、長いってずっと言ってました。だから3回やったらギャグになるじゃないですか。胸に顔をうずめて。ワンパやったら3回やりましたからね。
なかなか終わんないんだ
よ。あれ、なかなか終わんないですよ。
いや、でもやっぱり、そこまでこう、強調してやりたいっていうのは、やっぱ、制作組織の劉邦ちゃんも、ヒロシも、ここにかけてたんじゃないですかね。
うん、
親父との和解っていう。
言いたいこと詰め込んじゃったんだね。
そうそうそうそう。あるじゃないですか。あの、ちょっと感極まると、こう、何あの、遂行しないで見ると、同じことを3、4回言ってたみたいな文章ってね。
うん、酔っ払ったやつあるよね。
そうそうそうそうそうそう。うん。その状態だったんじゃないですかね。
いや、その状態だとしても、映画ですからね。
ねえ、誰かが後で編集するんだろうしね。
うん、ていうか、監督の役割ですけどね、それ、赤羽監督の。
ね
え。う
ん、でもさ、言えないでしょ、そんなさ、主演の人とさ、ね、制作組織の人の、ね、ここがこっちから入ってるんだっていうところですからね。
そうだよね。
うん、だから、制作組織が総合プロデューサーと脚本と主演が、同じ人物の映画って他にあるんですかね、
うん、
あんま聞かない。
小垣健太くらいじゃないか、
うん。
それは監督もやってるでしょ、
うん、あ、そっか。
え、だからそれはありますよ。あの、例えばまあ、ね、ウディ・アレンが監督、脚本、主演とかはありますけど、
はいはいはい。
プロデューサーもね、まあ、プロデューサーもやってる場合もあるか。だから、例えばあの、ブラッド・ピットとかは、まあ、主演とプロデューサーをやったりはしてます。
はいはい、そうですかね。
でも、なかなか、脚本、プロデューサー、主演って、あんま聞かない。
奇妙な取り合わせだよね。
奇妙な取り合わせで、しかも割と、あの、こっちが見てる分に、その、そいつの、なんか、生い立ちみたいなのが、プライベートな事情が、結構描かれてるっぽいっていうのは。マネーゲーム見て、ブラッドピットの、あれブラッドピットでしたっけ？
マネーボール。
マネーボール。マネーボール。
うん。
うん。あれ別にね、ブラッドピットのプライベートな人生が描かれてたとは思わないけど、
うん。
だからなかなか映画史、世界の映画界においても、やっぱりちょっと、特別な感じですよね。
そうですね。うん。
だし、なんか、やっぱりその、主人公が朝日なんですよ、完璧に。
うん。
結局ね。
これはもう間違いない。
うん。そうやってちゃんと、トラウマを乗り越えて成長するのが朝日で、健太くん成長してないです。
うん。
ただ前世蘇っただけだもん。
うん。
そう。
うん。だから完全に主人公的ポジションが朝日に、大川博士に、スライドしてますからね。まあ、うちらはそれでいいんですけど。
うん、
あの、ポップでの、なんか、なんちゃら、なんか、けん、なん
梅崎海斗くんのドラマって言われてもね、ちょっと。
まあ、なんか、島田秀平みたいな顔したやつのね。
うん。
そう
ですよ。よりも、やっぱり大川博士ちゃんをもっと見たいですからね。
そうね。
そう
ですね。まあ、それは結
構、すごかったね。
前半全然食いたりなかったんですけど。
うん。
うん。
広志的には。
そう。
後半で完全に盛り返しましたからね。
広志ちゃんが、井戸の底から出てきて、七支刀でぶった切られるちょっと前のシーンで、
うん、
俺怒ったぞ、うおーうおーって言い続ける場面があったのがすごい大変そうでしたね。うん、
あの一人演技の 場面ですよね。
あと説明台詞が長く続くんで、その間ずっとうおうおうって言い続けなきゃいけなくて。
どうやんないですよね。バカじゃないの？そんな幽霊が見えるなんて言って、頭おかしいんじゃないの？なんて言うけどな、お前らの方がよっ、頭おかしいんだよ。
あそこ良かったですね。
あそこ良かったです
ね。似てる、似てた。
似てる、似てる。
あんなちょっと嫌みったらしいセリフを言う幽霊って僕初めて言いましたよ。僕は階段仕事にしてるんで幽霊とかで詳しい方だと思ってたんですけど、
うん、
あんな人間臭い幽霊。なかなか、あらゆる表現作品の中でも出てこないと思います。
あ、でも、ヒロシちゃんはでも、あそこら辺はあれじゃないですか、実体験として馬鹿にされた過去とかね、あったんでしょうね。
いやあるでしょうね。
ね、いや、なんかやけに熱が入ってたのはそういうことなんですね。
ね。
で、また、ね、朝日のお母さんって、朝日を産んで死んでるんですよね、いなかったことになってるんですよね、
はい、
そこら辺また親子のね、ちょっといろんな事情が垣間見えるなって感じですけどね、大川親子の
離婚されてるんですよね、お父さんですか、ね、
離婚、そうですね、まあ、最近、まあ、破門かつ離婚みたいな感じになりましたよね、
なんか永久追放されてましたもんね、
はい、まあちょっと、劉邦ちゃんとお母さんは、まあすごい対立しちゃってね。で、だいぶ何年もかけて争って、まあ最近肩がついたというか、まあ結局お母さんがいなくなってっていう話だったな。
ああ。
そうか、母不在の物語でもあるんですね。
ちょっとなんかまあね。あんまり、なんでうちらこんなに大川博士に思い入れが強いのかっていう。おかしいんだけどね、
別に。なんかこう、長いことウォッチャーとしてこういると、思い入れもやっぱ人仕様ですよね。だから今回こういうふうな形でこう、親子の形のを映画にしてもらえたんで、結構思い入れは強く見れましたね。
そうですね。だから、まあ、みんなはついてきてるのかって思いますよね。それはもちろん、幸福の科学の信者たちは、まあ、わかってるんでしょうけど、まあ、僕たちみたいな一般で、ちょっと、笑かしに、茶化しに、映画見に行こうみたいな感じで見に行って、ちゃんと読み取れるのかなっていう心配ありますよね。
ああ、そこはね、多分読み取れてないと思いますよ。やっぱ、100% ギャグ映画として見てると思いますね。
はい、ジャンル、ジャンル映画でいい、これしかジャンルないですけど、ジャンルの中に、ハッピーサイエンスフィルムしかないですけど、ジャンル映画って言い方おかしいでしょ。
うん、
ねえ。まあまあ、とりあえず、道園は封印されて、朝日もまあ救われたと。
うんうん、
親子の和解があって、まあ、朝日もまあ、成仏したと。
うん、
で、ああ、よかったよかったみたいな感じになって。
これで終わったと思ったんですよね。
うん、いけなくてハッピーエンドだなと思ったら、パッと、うん、あれって、ケンタ君が、夢から覚めたみたいに目覚めたら、うん、そこは病院だったんですよ。
そう。
あ、そうだったね。
え、
うん、あの人確か溺れたんだよね。
一番最初の映画のオープニングで、うん、少女を持ってて溺れてましたね。
そう、それを、見てるときに思い出して、そういえばこいつ溺れてたと思って。
ねえ。
ど忘れしてた。
うわ、ケンタ、are you alright? 多分、オーストラリア人の、なんか、女がね。
そう。
ガタイのいい女が。
英語。
そうですね。日本語字幕で ね、
うん。まさかイントロの展開が最後の伏線になってると思わなくて。う
ん、まあもちろんね、水に溺れた段階で、まあこれは何かね、うん、いわゆるオールクリークものっていう、オールクリーク橋での出来事っていう、死刑になった人がそこから逃げていってどうのこうのって言うんだけど、それは完全に死刑になった 死ぬ直前の夢だったっていう。はい、お送り落ちってやつ、お送り物、お送り落ちっていうジャンルがありますよね。
うん、
あの、ジェイコブス・ラダーとかいう映画もそうですけど。
ジェイコブス・ラダーもそうでしたね。
ね、お送り物ですよね、あれ。まだ、お送り物の一種なんだなとは思ってましたよ、それは。
うん、
あの、うん、水に溺れた瞬間。
なるほど。
次のね、話になって。
うん、
まあ、ただまあ助かったんですよね。一応その1日ぐらい24時間昏睡状態だったけど、その滝壺に落ちた後、健太くん助かってて、
うん、
で、まあ、普通に友達もいると、その健太くんの状況は。じゃああれ夢だったのかって、今までペンション立花で言った冒険の数々は、
うん、
あ、全部夢だったんだと。
夢みたいな内容ですからね。自分がこう、はい、だってもうなんか平安時代まで遡ってますからね、
はい、夢にしてはだいぶ幻想的ですけどね、で、まあ、ちょっとラストまでストーリーを話しちゃいましょうか、
はい、
夢だったかなって思ってたら、その助かった少女がありがとうございますってお母さんに連れてきて、それがあの平安時代で、あの、藤原兼康から助けた少女だったんですよね。
うん、
そうだ。
あの、同園とちょっと例外関係になるのかな、みたいな感じの。
うん、
安藤美希に似た感じの。
そうそうそ
う。女の子が、あれって、みたいな感じになって、まあ、あでもまあ、夢となんか変なリンクしてるのかな、ぐらいに思ったら、ピャーって、風が吹いて、で、髪がバサバサバサって、ベッドの下に落ちて、それ見たら、あの、ペンション立花で4週間30万円のバイトを募集っていう紙が落ちてたと。
夢だけど夢
じゃなかった。何このループってなるよね。
うん。えって。あれ夢じゃないのかってなって、まあ、もうその足で長野行くんですよね。
うん。
そうね。
さっきまで意識不明だった患者なんですけど、もうその足でそのまま長野のペンション立花まで行っちゃうと。
うん。
うん。
うん、するとそこには、まず、オープンテラスで、お茶を飲んでる手塚さとみ。
生きてたろってなるね。
人間のね、手塚さとみが、まあ、近所のおばさまみたいな感じで、優雅にお茶を飲んでて、で、ななこちゃん、エロブスのななこちゃんが、お給仕してて、で、黒田アーサーも、普通に働いてて、
うん。
うん。で、あれえみんなみたいな感じでパッと畑見たら畑仕事してる朝日がいて、で朝日がこっちを見ていきなり泣き出して二人で抱き合ってケンタ朝日って喜びながら喜び涙ながら抱き合って、でまあ、うん、あかりちゃんはだからまあ、その世界にはいないまま、まあ、多分、健太を見守ってるみたいな感じで、終わり。そこで映画が終わって、で、大川博士のエンディングテーマ、君の眼差し。大川博士ボーカル。
ボーカル。
のテーマ曲。まあ、そこしたらこれ後で話しましょう。が流れて、終わるっていう。リスナーの人は多分ついていけてないと思いますけど、大丈夫です。僕もついていけてない。
みんな置き去りだよね、あそこで。
こその夢から、まだね、同園と戦って勝つところまでは物語として、
うん、
一応納得はできるんですよ。別にわかるんですよ。
はい、
意味はわかるんですけど、その病院で目が覚めてからの展開は、ちょっと、はてなはてなはてなはてなってもう、頭の中クエストマークが、
まあね、うん。
いや、本当に。
これ、どういうことか、この解釈を皆さんと話し合いたかったんですよ、今回。
ここ、ヒロシさんのインタビューにも、ここについては語られてますね。
ほう。
はい。
読んでください。
一番難しかったのはどのシーンですか？最後のクライマックスで、ケンタと抱き合うシーンです。実は、あのシーンは監督の提案で、撮影の一週間前に台本が変わったんです。いきなりアップの絵で泣かなくてはならず、しかも雨も降ってきて大変でした。 そのラストの健太と朝日のシーンは不思議でした。あまりそこを正確に考えすぎると頭がこんがらがるので、そこはもう考えなくていいのかなと思います。ただただ設定としては未来が変わったんだと思っていただければ、健太が過去に道園を救ったことによって悲しい未来が防げた、それによって朝日も死なず夏希さんも人を殺さなくて済んだというふうに変わったこと、そこは映画なので好きに解釈していただければいいのかなと思います、というね、
はい、
感じなんですけど、ちょっとあの君の名は的なこうとかバックトゥザフューチャーみたいな、
うん、
そんな風なことを言いたいんですかね。
タイム
パラドックス的なやったってことですね。
うん、世界線もある、ね、
世界線がだから一応だから、あのペンション立花の本編でのいろんなごたごたも現実にあったことなんですよね。
うん、
でもただの夢なんだよ、健太くんの。
そこは謎ですね、
うん、
ちょっとい
やだからあれでしょ、その文字通り平安時代のね、あの、うん、道園だっけを救ったから未来変わったみたいな、そういう理解をしてたけど俺は。
いやそれはそれでまあわかるんですけど、
うん、
ただじゃあ、あの1時間以上やってたあの物語は、
うん、
健太の夢なの、それとも現実の出来事なの。
まあ夢っていうとこうなんじゃなんじゃいって話ですから。
でも夢だとしたら、あんな自分がモテてる夢見るの超嫌なやつじゃないですか、健太君。ナナコちゃんからもモテて、あかりちゃんからもモテて。
まあ、しょうがないですよ。親がいないですから。
親がいないやつ育ち悪いから。
育ちが悪いから、そういう下品な夢を見るんですよ。
で、夢なのね、あれは。でも夢の中で、
うん、
過去を変えたってこと？
まあ、そういう感じなんじゃないですかね。
フューチャー&パストみたいな感じかな。
うん、
ああ。でもあれ別に、どうですか、あれも夢みたいなもんか。
そう、意識だけが過去に行くっていう表現だったな、うん、あれは。ウルヴァリンが。
うん。
ああ、それちょっとわかりやすいかも。うん、なんか、そうなんでしょうね。夢の中に行ってるのかもしれないよね。
うん。
うん、
夢の中に行ってるってどういうこと？
だから、ああ、なんつうのかな。
まあ、夢っていう言い方をするとおかしいけど、だから意識が、うん、で、しかもあれ、あかりちゃんが割と裏で仕掛けてることなんだよね。あの、健太くんが本当の、なんか、あそこで死ぬべき人間じゃなくて、なんかいろいろ、あの、人を教え悟していく立場の人生を送らなきゃいけない人間だから、それに気づいてもらうために、その意識だか魂だかを、あの、ペンション立花のパートに飛ばしたんだよね。
うん。
ってことですよね。
ってこと言ってたよね。あかりちゃんも、分も。だからあかりちゃんやっぱ人間じゃないらしいんですよ。どうも。
え、そうなんですか。
うん。あの、パンフレット向けてあれは守護霊みたいな存在なんだって。
あ
ー。じゃあ
まあ、映画見てるだけじゃ分かってるけどね。
そんなツンツンすることないじゃない。じゃあ。
うん、ああいう風にツンツンしたりとか、あの、ちょっと、あの、滑って押し倒されてキャーみたいな変態バシンって、のは守護霊だったらあんななるはずないじゃんって言いたいんですか？
そう。
いいよ。筆川さん、だから、
うん、
筆川さん、
はい。
だそれ三元的な思考ですよね。
ああ、そうだ。また、二回目ですね。そう、中。
マルクス主義的に入物しか凝り固まってるから、
はい。
読み取れないんですよ。
ええ。
ちょっと答え合わせしましょうか、
はい、お願いします。
気になったんです。なんであの、ピンポンしたのか。
はい。
ペリカさん、今まで僕たち何の映画について話したんでしたっけ？
え？
いや、映画のタイトル。
君の眼差し。
君の眼差しですよね。
はい。
いいですか？
はい。
そこに全てのテーマが内包されてるんです。
なんだって？
だから、あかりちゃんという守護霊が、
はい、
ケンタ君と目を合わせてしまう、君の眼差しを見てしまうと、
うん、
過去体が全て蘇ってしまうんですよ。
はあ。
うん。だから目を合わせるわけにいかないんです。あかりちゃんはその時までは。ちゃんとしたタイミングになるまでは目を合わせるわけにいかないんですよ。
はあ、
なんか変な、和室で布団の、整理とかしてる時に過去性を蘇っても意味ないですから。
うん、
ケンタ君の過去、後見の、記憶が蘇っても。
うん、あそこで押し倒した時に、ブワーンってこう、なって、過去が解放されちゃうこともあったわけ。
目があったらね、
うん。
だから必死にずっと目をそらした。
なるほど。
あかりちゃんは。
うん、
これ読み取れなかったですか？
読み取れるかそんなもん。
だってさ、これ分かんなかったですか？
いや全然分かんなかったです。
ちゃんとヒントはタイトルじゃなくて君の眼差しって最初から答えを提示されたんですよ。これ読み取れなかった。
わかるか、そんなもん。
僕と亀島さんはパンフレットを買って、そこに書いてあったから、そこで知りました。
知りました。
それ、パンフレットは逆にその読めばそこまでわかるぐらい詳しく書いてあるんですか？
いや、直接書いてありますか、そういうふうに。そういうことだったんですって。
そうなんだ。
マジかよ。この程度のことで、何こんな2時間もバカにされてたの？
いや、バカにはしてますよ、別に。ただ、脳でしか物事を見れない模擬健一郎みたいな人だなって。
もう、それがもう30ぐらいにバカにされてるから、もう模擬健一郎みたいな人っていう。
オワコンってことですか？
いやー、そうですか。なるほど、でも。
だからちょっとツッケンドンだし、
うん、
なんかこうちょっと一歩引いてるっていうか、目を見ないようにしてたことですね。
そうです。
うん、
まあただあの世界にあのケンタ君の魂とか意識を連れて行ったのもあかりちゃんなんですけどね。
なんなのそれはもう。
マッチポイント。そこだけ。だからね、まあそういうなんか三次元的意識で物事考えましょうよ。うん、理解できない。
だったらもう、あかりちゃんも、まあさ、あの、何、北斗の拳の衆みたいにさ、もう、目ブチューってやっちゃってくれよ。
でもそしたら、逆に、光拳の前世を蘇らせなくなるから。
そうか。
うん、
じゃあもう、目も全パッチで、アイパッチ。もう、右も左も、その日まで。
あれ、大川隆法も、ちょっとこれは普通の人には分からない映画だって言ってますから。
うん、
君の名はと違って、これはちょっと、
うん、
まあ、あんまりそういうことに理解のない、普通の人には分からない。分かるやつは少ないって言ってましたよ。本当のテーマを分かるやつは少ないって。
三次元的に物事を考える人たちにはちょっと、
龍鳳先生が水月優子の守護霊を呼び出して語ってましたよね、それね。
CM の方が。
もう架空のキャラまで下ろしちゃうから。
水月優子さんは実在の人物ですよ。
あ、そうか。あ、
そうか、そうか。役者さんの守護霊を下ろしたってことですね。
そうだ、あかりちゃんじゃないもんね。優子さんは実在するか。
なるほど、でもそういう意味があったんだな。
そうか。
まあちゃんと映画だけで伝えてくれよって思いますけど、
ね。本当そうだよね。
まあ思いますけど、まあそういうまあ設定もねあるんだなと思うとね、いい話ですね。
うん、でもだからまあマーベルシネマティックユニバースみたいなね、うん、掘れば掘るほどいろいろ出てくるんだなみたいな。まあ、ハッピーサイシックユニバースですよね。
そうですね、じゃあ、ちょっとまとめましょうか。どうですか、こう、 おのおのちょっと、あの、感想を短めに言うっていうのどうですかね。
ええー。島さんはまたほら、メンヘラ的な立場から見た、君の眼差し論があるじゃないですか。
そうですね、ほら、その、女の人が、
うん、
みんな同じ系統の顔なんですよね。
魚顔なん
そう、魚みたいな顔してる人ばっかなんですよ。
うん。
うん。うん、で、なんだっけ、あの、健太のお姉さんだ、あの、幼少時代に出てくるお姉さんの子いるじゃないですか。
はい。
はい、
うん。あの人とかもうやばいぐらい魚顔ですよね。
うん。
あ、春宮みずきさんが。
うん、で、そう、だからね、なんか、なんていうんですかね、こう、あの世界は魚顔の女性しかいないんじゃないかっていうぐらいの、なんか、
あ、でもそうかも。
不条理。
ななこちゃんは？
はい？
ななこちゃんは？
エロブス。
ななこちゃんもどちらかといえば魚じゃないですか。
そう、まあまあ。
うん。
あ、確かに、でもちょっと、デコ広めだったりとか。
で、
みんな離れてるんですよ、みんな。
うん。で、あの、ほら、奈々子ちゃんの場合は、あの、バケツで水かけるときに、なんか、すっぴんみたいな顔さらしてましたよね。
いや、その前の、あの、うん、あかりちゃんと健太くんが、健太くんが、こう、霊媒して、ちょっと疲れ切ってるところを、こう、抱きしめるように支えてるところを、家政婦は見たみたいな感じで見ちゃった。はい、ななこちゃんが、あれ完全スピンでしたよね。
あ、その時か。そう、だからあの時とかもね、あ、やっぱ魚だわって思ってたんですけど、ね、なんか、僕はちょっとその、そういう、何、そのキャスティング、女性のキャスティングが、
はい、
まあ、印象的でしたよね。
まあ、明らかにプロデューサーたるヒロシの好みですよね。
絶対そうだと思いました。うん。
で、それが菅津さん的にはどうだったんですか？
どうだったってどういうことですか？
良かったのか悪かったのか。
いや、まあ、僕は、個人的には、まあ、いいと思いましたよ。うん。なんか、
ね、めちゃめちゃ好きなんですよ、ああいうタイプが。
僕、結構、だから、主演の女性は、
水木さん、うん、
まあ、いいっすよね。
あ、水木優子さんが、
うん、うん。で、結構、みんな、主演の人以外は29ぐらいの年の方じゃないですか。年齢的に。
うん。
なんで結構みんな年いってるんですよね。
うんうん
うん。うん。まあ、梅本海人君は94年生まれですよ。
若いですよね。
はい。で、大川博士と水木優子さんが同じく89年。
そうですよね。だから、うん、うん。なんかね、それも含めて、こう、うん、なんか、不思議な映画だなと思いましたね。
命助けてもらった少女 の、
うん、
愛か美希って子、
うん、
はいはいはい、
もう安藤美希に似てるけど、はい、めっちゃ魚顔ですよね。
魚ですよね。
うん、私なんか、ま、なんか全体的にそう考えてみると、みんな男の方もなんとなく魚顔っぽいなと思ってきて。目崎海斗とかもそうだし、う
ん、だちょっとそれだから、トカゲ人間とかに対するなんかメッセージなんじゃないですか。うん、こっちは魚だぞみたいな。
魚じゃないですか、
魚ぞと。
例えばほら、大川博士さんなんかもね、大川隆法にもちろん似てますけど、ああいう魚いるじゃないですか。馬面はぎみたいな。
はい。
なんかね、みんな魚っぽく見えてきちゃって、女優陣があまりに高すぎて、だんだんなんか、ファインディングにも見てるみたいな気持ちになってきちゃった。でも、なんかこう、室井茂の声とか聞こえてきたりとかして。
はい、まあ僕はそんな感じです。
でも、菅田さんすごい好みなんですよね。この魚が女たち。
そうですね、はい、はい、はい。
だから、大川博士と女の好みが似てるっていう。
ねえ、まあでも水木優子さんは、まあ、プロフィール見るとこの人は本当に俳優っていうか MC なんですね。
そうそうそう、だから茶、うん、ではないですよね、今までは。
よく頑張りましたね。
結構ツイッター見てると家庭的ですよね。なんか 携帯が通信制限かかったみたいな話してましたよ。普通するそんな話みたいな。
そんなのあれですよ、先週の花井直もそんなこと話ばっかしてますよ。また通信制限かかったみたいな。
そうですね、まあ僕はそんな感じです。
はい、
まあ、Wi-Fi を使いこなせてないということですね。
そうですね。でどうしましょうかね。私いいですか。
はい
はい、
はい、まあ間でもちょっと話しましたけど、ちょっと広志映画としてね、こう広志のアイドル性をこう前面に出した後半から、
うん、
っていうところが僕的にはこう興味のポイントで、ね、テーマ的にもその親父との和解っていうのがテーマだった映画ですからね。それでこうエンディングテーマをですね、親父作詞で息子が歌うっていうこの共同作業、
あれはビビりましたね。まさかエンディングでスタッフロールで大川博士の歌が流れてくるとは誰も予想しなかったですよね。完全な角川映画ですよね、あれ。
ねえ、
徳島で記録とかやるあれですよ、ね。
でも薬師丸ひろ子だってさ、親父が作詞した歌を歌わないと思うんだよね。
いやそうですよ。
うん。うん、やでしょ。
角川春樹の娘、ちょっと言っちゃってる、保育園経営してる人が主演で出て歌ってるみたいな、まあ安さみたいな感じですよね。だから。
そう、安さみたいな。
やばさしかない
じゃん。
ね、いやでもあれはもうちょっと僕たちとしてはもうごちそうさまですって感じですね。ひろしさんの歌。
ねえ。
なんだっけ、君の眼差しのあの歌詞。あれだ、CD 買ってきゃよかったな。YouTube に転がってるからそれ違法ダウンロードすればいいかと思ったら全然転がってないんだ。
転がってないんだよ。ピアノソロだけだし、歌詞もないのよ。ね、歌詞だけでもって思ったけど。
ね。
なんかすごい興味そそる歌詞ばっかだったんだよね。
女の子たちは、
そうそうそう、
いつもの、なんとかって。
男の子はいつもみたいな、なんか、なんだ、パフュームかみたいな。チョコレートディスコを思いっきりダサくしたみたいな。
うん。ちょっとメロディー的には特撮っぽいですよね、それこそ。
そうかな。
なんか、まあ、わかります。いわゆる、まあ、なんか、往年のロックの、まあ、受けがいいやつ。メロディーライン。
ギターの雰囲気とか特撮っぽいよね。
そうですね。あと、ドラムとかもさ、もうもう、老人が想像するロックみたいな。
老人が想像するロック、まあ僕はそんな感じです。鮫島さんどうです
か。まあ、広島のアイドル映画として良かったということですよね。
そうですね。はい。うん、じゃあ鮫島さん。
そうですね、ヒロシが担当した方のハッピーサイエンスフィルムって説教パートがまあまあ短いんで見やすいんですよね。
あ、そうですね。
うん。前回の UFO 学園結構説教パート長かったような気がするんだけど、
うん、
でも今回その辺がなくて、で、テーマも、めっちゃ嫌なことがあったけど、恨んでもしょうがないから、ちょっと、気取り直していきましょうねっていう、割と普遍的で多くの人の共感を呼ぶようなテーマだったりして、
うん、
まあそこは分かりやすかったかな。押し付けがましくないところは良かったですね。
説教パートはほぼゼロだったんじゃない？
うん。
いやでもブッダとかキリストとかを背景にしていろいろ語るシーンとかもありましたけどね。
ブッダ、キリスト、ヘルメスのあたりはさすがって思ったけどね。
あれはまあ宗教映画ですから、でもあれがなきゃ、やっぱ、寂しいですよ。
寂しい、うん、
ザ宗教映画っていう絵面ね。
そうね。臭みがちょっと欲しいんですよね。
うん。
そうそう。本当にね、スクリーン全体が真っ白になる場面が多くてね、目を背けること多かったですね。眩しくて。うお、眩しいってなるから。そこは。
ですね。
でもまあ、すごく詰め込みすぎているし、役者も拙い部分も多いんだけど、そこが、まあ、ある種愛せるポイントなんじゃないかなって。
うんうんうん、
こんな映画見れるのは日本でも珍しいですよね。
うん、
よっぽど暇じゃないとやらないですよ、こんなの。
いやいやいや、売り方。
あ、じゃあ、説教パートが少なくて見やすかったと。
そうそうそう。で、ツッコミどころの多いシーンも多数あってね、楽しめましたね。
うん、
思わず笑っちゃうようなね。
うん、一般性を。
あと、ひろしくんの。
ん？その、今までのね、あの、ハッピーサイエンスの中でも、かなり一般性は高かったですよ。
まあ、だいぶ近いんじゃないかね。高いんじゃないかね。
うん。
うん。ファイナルジャッジメント以来の見やすさだったように思いますね。
うん。
まあ、ちょっとね、汚い演技と、ヒロシの演技が、すごい跳ねてて面白かったってところですかね。
はい。じゃあ、吉田会長。
いや、だから僕は逆に、ちょっと宗教映画色が薄まったことで、ハッピーサイエンスフィルムのアイデンティティが、ちょっと、だって、いい娯楽映画、上質な娯楽映画みたいなのは山ほどありますからね。
はい。
うん。
うん。その、だから、ハッピースタイルフィルムとしてのアイデンティティをもうちょっと押し出してもよかったのかなとは思いましたね。
あ
で、僕はね、はっきり言って、君の眼差しっていうタイトルに偽りありだと思ってます。
おぉ。
タイトルに偽りあり。散々、僕、君の眼差しっていうタイトル注目してくださいとさっき言ってましたけど、ね
全然言ってることが違うじゃないですか。
何だというと、僕がいつもハッピーサイエンスフィルムを見てる時のお約束っていうのがあるんだけど、それがなかったんですよ。
うん、
今回。それは、瞳にズームインして、そのまま、地球を、
太陽系を越えて。銀河まで行って戻ってくるやつ。
銀河、いや、違う違います。大切なことがあります、はい。銀河も越えて、銀河系も越えたところにエルカンターレがいて、エルカンターレまで行って戻ってくるんです。
ごめん、途中だった。
銀河なんてちっぽけなところで終わらないでください。エルカンターレまで行って、また銀河、太陽系、地球、また瞳まで戻ってくるっていう。
はい。例のやつですよね。
あれがないとやっぱりハッピーサイエンスフィルムじゃないですから。で、君の眼差しって言ってんだから。
うん。これ入れたいとこだよね。
そうか。
なんか、脳のシナプスみたいなところ、銀河っぽいところを行くカットは2回ありましたよ。
うん。
あの人の奥からで、その、あかりちゃんと健太くんが目を合わせたときに。
うん。
っていうカットはありましたけど、だから、逆にながらやっぱり、その、娯楽映画として、もちろん、体裁を整えたっていうところあるんでしょうけど、その弊害として、スケール感を失ったかなと思いますね。
なるほどね。
ニンニクの匂いが気にならなくなったけど、その餃子らしさがなくなったみたいな。そういうこと
全然よくわかんない。どういうこと
わかる、わかるでしょ。ニンニク臭くないですよって。食べても安心ですよって。
うん。
言われたけど、でも。
角が取れちゃったみたいな。
そう。そのニンニク臭さが美味しかったのにっていう。
ニンニクじゃないんですよ。エルカンターレなんですよ。
そう。じゃあ、その、エルカンターレ入りの餃子がさ、美味しかったのに。
エルカンターレ入りの餃子ってちょっとごめんなさい、よく想像が。自分だけよりでかいエルカンターレが入ってる餃子っていうね。
エルカンターレ入りの餃子は美味しいけど、ちょっと食べた後気が、ちょっと気にするわっていうことですよ。
一回だけ出てきましたよね。エルカンターレ。
ええ。
一回だけ。
ええ。
小林幸子みたいなやつがエルカンターレですからね。皆さん。これから、ハッピーサイズフィルム見るときは気をつけた方がいいんですけど。
はい。
小林幸子的なシルエットのやつが、エルカンターレで、まあ、出てきたからどうってわけじゃないんですけど。
ええ、
そこはありましたね。
ねえ。なるほど。今後の課題ですね。ちょっと一般性はかなり手に入れたけど、逆にこう、失うものも大きいぞっていうのは、吉田会長の継承ってことです
か？ただ、あんたちょっとやっぱり、もう慣れきっちゃっておかしくなってると思う。感覚は麻痺してると思うんですけど、一般性獲得してませんよ。
そうなの？ マジで。
ちょっとジャンキーになってます。やばい。
おシックスセンスぐらいに思ってましたけど。
いやいやいや。
嘘。マジで。あ、相当毒されてますね。
まあ、もうカルト映画して十分、あれは。
そうか。ちょっと慣れすぎましたね。まあ、
あとね、篠崎湖のハウスにもちょっと似たところも、似てるかなってところもあったりとかね。
うん。
だから今回なんかね、そう、映画オマージュ的なものが、まあ、あの別に、本当嫌味じゃなくて、マジで、なんか、散りがめられたのかなって気がしますね。
プラトーンとか。
プラトーンとか、セカチュウとか。
セカチュウ。セカチュウってチョイスは何なんだよ。
タンポポ、セカチュウ、プラトーンっていう、すごいいい、テンポが良かったですね、あそこはね。はい。じゃあまあそんな感じで、そろそろ締めましょうか。
そうですね、まあ。まあ、結局、面白かったってことでしょ？とはいえ、なんだかんだ言って。
ええ
ー。そう。
より、面白かったですよ。
うん。その、ね、課題も見つかったし、次回作も期待ですね。
課題とか言い出したら本当にハマってる証拠ですから。
あ、そう
です
ね。気をつけます。
俺たちがちゃんとな、支えてやんなきゃ、みたいな。
うん、
地下アイドルにハマっていくような感じでやめた方がいいですよ。
本当ですね。付き合い方みたいなのがすごい難しいですよね。
今回でやるかどうか分かんないけど、たまにニコ動とかでテレビ放送する映画とかあった時に実況用の回線を1個チャンネルを1個作ったりするじゃない？
はい。
なんかそういうので君の眼差しを見ながら収録するっていうのがあってもいいかもしれないよね。
めっちゃ盛り上がりそうですね、確かに。
ね。
うん、まだ、
ね、見たい人は DVD 買ってみてくださいねっていう体で。
はいはい、生放送とかちょっとエゴサがで捕まった時怖えっていうのあるね。
生放送はまあしないね。しない方がいいな。
うん。
ね。一応。実況的なやり方も今後は検討してみてもいいんじゃないかな。
はい。
うんうん。
ということで、じゃあそろそろ締めましょう。
はい、
はい、終わりましょう。
約3時間にわたって ね、まあ、毎回そうなんですけど、だいたい上映時間の倍ぐらいにはなる。
あ、今回ね、吉田会長が異常でした、本当に。
どこを切っていいか分かんないんですよね、本当に。いやいや、あらすじって言うからあらすじにしようとは思ったんですけど、
洗ってないですよ。
細かすじなんですよ、本当に。
君の前出しの守護霊呼んでましたよ、
ね。そうなん
です。君の前出しの守護霊。いや、そうですね。長々と皆さんありがとうございました。
本当暇な時に、暇で暇でしょうがない時に。暇で暇でしょうがないけど、ちょっとオナニーするのもなんだなっていう気分の時に聞いてくれればいいかなと思います。
ああ、もうそれで十分です。
ですね、
はい、はい。ということで、
終わります、
はい。一番最後に言ってしょうがないですけど、それを。
先に言えってあるんで。
そう。
はい。
鮫島でした。
筆川でした。
4月
でした。吉田でした。あ、かぶった。吉田でした。
9月でした。
はい。じゃあ、また。よろしく。
はい、バイナラッピー。
バイナラッピー。あんたがみんな払うね。大勢が納税の強制。公正などの立てペアだぜ。大勢が納税を強制。生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制。原発片付けしてやるぜ。社会がなければ人間じゃない。